はい、では今日はですね、感情の正体とはということについてお話をしたいと思います。世の中の人ですね、感情的な人とかですね、感情が薄い人だなっていう言い方をしたりすることがあります。ではこの感情というのは一体何なんだろうなということですね。この感情というのはですね、いわゆる一種の心というものですね。だから感情はイコール、心なわけですよね。この心の動きにですね、私たちは常にですね、振り回されていると言っていいと思います。もう最初から結論から申しますとですね、この感情とか心というものですね、皆さんがですね、大事にするほどの価値はありません。いかに優しい感情であろうと、いかに優しい心であろうと、それはですね、価値がありません。なぜ価値がないのかということですね。まず第一番目にですね、人というのはですね、まずこれが水によって作られるんですね。これがいわゆる肉体というものですね。肉体ですね。で、水が肉体の要素です。水が肉体の要素ですから、と月10日ですね。お母さんの羊水の中でですね、お腹の中でですね、と月10日で肉体が作られます。肉体が作られます。で、この肉体の中にですね、あるものが宿る。それは一体何なんだって言った時にですね、それはですね、魂と言われるものです。この魂というものはですね、宿らない限り人間は生きることはできないわけですね。ですから、私たちの体の中にはですね、この魂というのが宿っています。で、この魂が私たちを動かし、魂が話をし、魂がそういう意味では食事をしようという意識を持ったりするわけですね。いわゆるこの魂というのがエネルギーなわけです。能動的エネルギー、動くエネルギーなわけですね。この魂と肉体という要素、この2つの要素がですね、真実なんです。そういう意味ではですね、真実なんです。実はこの2つしかないんですね。ところがですね、魂と肉体というのはですね、魂と肉体というのはですね、次元が違うんです。次元が違う。もう少し言い方を変えますとですね、魂と肉体というのはですね、見えるものと見えないものというふうになります。魂はあるというふうには感じることができるんですけど、これが魂であるというふうに見せることができないんですね。だから、これは、肉体は見える次元、魂は見えない次元で、次元が違うわけですね。次元の違うものを2つ重ねると、実は何が起きるのかというと、ここにですね、歪みが生まれるわけです。歪み。ですね。ここに歪みが生まれます。いわゆるこの歪みと言われているもの、この歪みがですね、実はこれが心というものになります。心なんですね。だからこの肉体と魂の間にその歪みがあって、その歪みがその心を生み出しているわけです。で、しかもですね、この魂はまずエネルギーです。で、エネルギーは能動です、ね。で、肉体というのは魂の入れ物です。ですから受容体です。受け入れるものということですね。だから魂が入った肉体、ね、肉体が魂を受け入れているわけですね。この受け入れているということで、この魂と肉体の間にこの心という歪みが生まれているわけですけども、この心というのはですね、魂に属するのか肉体に属するのかというと、実は肉体に属するわけなんです。で、私たちはついつい感情というもの、いわゆる心と肉体は別のものであるというふうな認識を持ってしまいやすいですね。でも実際にはですね、本当の真実においてはですね、肉体の部分に心があります。実際はですね、なぜかと申しますと、この肉体のね、魂のようだった肉体、生きている人にですね、例えばですね、アドレナリンというものを注射するとですね、どうなるかと言いますと、急に怒り出します。怒るんですね、はい。でもこの肉体の人にですね、生きている肉体にですね、例えばですね、モルヒネというものを打つとどうなるかと言いますと、なんだかね、体が浮遊感があったりとか幸福感を感じたりするそうです。考えてみると、これおかしな話ですね。おかしいんです。肉体に何かの変化を及ぼすと心が変化するんですね。肉体にアドレナリンを注射したら心が異常を起こすんです。ですか？ 実は魂と肉体は次元が違いますから、実はアドレナリンを打とうがモルヒネを使おうが魂に影響を及ぼすことはありません。ないんです。魂は永遠不滅なんです。永遠不滅です、ね、この影の世界、いわゆる肉体の世界、見える世界の影響を受けることはないんです。なぜ？魂は肉体に影響を与える存在だからです。なぜ？能動原理だからです、ね、魂が肉体に宿るんです。魂が肉体に宿っているわけですよね。だから影響を与える存在なんですよ、本当、ね、ところがですね、この肉体の中にある心と言われているものはアドレナリンが変化するだけで一瞬で起こるんです。その人の性格の問題とよく言いますけども、起こっているのはその人の性格が云々ではないし、魂の汚れ云々でもないんです。何か生理反応なんです。生理反応です。だから感情の正体って何ですかって言ったら簡単です。それは単純な生理反応です。例えば血糖値が下がるだけでも人間はイライラとします。イライラするんですね。でも血糖値が下がったからといって魂がイライラするなんて言えば聞いたことがありません。じゃあそのイライラしているもの、イライラしている精神、イライラしている心、それは魂の次元じゃなくて肉体の次元なんですね。肉体の次元なんです。だからで肉体の次元というのはですね、これは影の次元です。影の次元です。でこちらの世界というのはですね、こちらの世界は光の次元ですね。なぜ？根源ですから。根源ですから、ね、水と魂、いわゆるですね、水様質量とエネルギーという魂、この2つが混合されているものが肉体ですから。肉体ですからね。ということはこれは結果であるということですね。原因は質量とエネルギーが原因なんです。で原因ということですね。だから肉体が影であるのならば、魂と水、エネルギーと質量というものは光次元だというふうに言えますね。これはよろしいでしょうかね。だから皆さんがどうしても心に価値を置いて、正しい心を扱おうとしていて、道徳の本を読もうとしていますが、道徳の本を読んでみたところでですね、心はきれいにはなりません。もし心をきれいにしたいと思われるんだったらですね、一番最初にやらなきゃいけないのは生理反応を調整することです。生理反応です。だからどういうことかと言いますと、感情と心というのは生理的なもので動いているわけですから、体を整えるしか方法がないんですね。方法がないんです。でしかも心にこだわるってことはですね、これは実は影にこだわるってことなんです。影にこだわってるってことです。ということは影次元ね、結果次元の話ですから、いつまでたっても光明を見ることはありません。ありませんよ。いつまでたっても無理です。ですから心を求めて、心の問題を扱って、あなたが光に到達することはないんですね。ありません。だから人に優しくしようとか、ね、いい人であろうとか、そういうふうに思ったら自分は光なんじゃないかと思っていますけども、それは違います。違います。皆さんがどこまでもどこまでも優しい人になったとしてもですね、世界中に全てにおいて優しさを振りまくことは多分個人の意識では無理なんです。おそらく無理でしょう。あなたを徹底的に攻撃する人がいたら、あなたはやっぱり怒ると思います。でも光の世界にはあなたを攻撃する者もいない、あなたを咎める者もいない、あなたが誰かを咎めることもない、あなたが誰かを攻撃することもないんですね。なぜって光というのは無限なんです。無限なんですね。でも肉体の世界、この影の世界というのは有限の世界ですから、様々な心の動きがどうしても起きてしまう。またね、少し話を戻しますね。感情というのは一体何ですか？心って何ですか？って言ったら、これは生理反応である。生理反応です。ということは、イコールそれが真理なんですね。心の動きなんですね。心なんです。だから生理的なものを調整しなければ、心理的なものは調整されないんです。調整されません。だからあなたがもし怒りっぽいんだとするならば、それはあなたの心やあなたの性格に問題があるのではなくて、生理的に問題があります。例えば誰かに対して悪口を言われてあなたが怒ったとするならば、それは生理的な問題なんです。生理的なんですよ。
簡単でしょ、
うん、バカ野郎って言われて怒る人とバカ野郎と言われても怒らない人がいるんです、ね、バカ野郎ということはバカ野郎ですからどちらかというと攻撃的な言葉です。だけど怒る人と怒らない人がいるんですね。これは一体じゃあ何の差なのって言われた時に言葉の差であるとかそういったことではね、これ生理的な差なんです。実は生理的なことなんです。だから皆さん滝に打たれてる場合じゃないんですね。生理反応だけ調整すればいいんです。もう単純ですね。だからちゃんとご飯を食べればいいんです。ちゃんと眠ればいいんです。そうしてみてください。きっとご家族や友人に優しくすることができると思うんですね。本当に優しくすることができます。もし皆さんがですね、どうしても人に優しくなれないと悩んでいる、どうしてもあの人のことが許せないと悩んでいるんだとするならば、それは心にその原因を求めるのではなくて生理的なものに求めた方がいいんです。例えばですね、頭が痛くて辛い時にですね、隣の人の重たい荷物を持ってあげようかなんていう心に動かないんです。ならないんです。でもあなたがもうね、たっぷりご飯も食べてちゃんと眠ることができて非常にもうね、体が快活に動いている時には隣の人の大きな荷物を一つぐらい持ってあげようかっていう気持ちに自然となるんですね。自然となるんです。それをですね、良い行いをしようとかね、一日一善なんていう言い方をしてですね、完全懲悪ですね、善を進めるということですね。善を進める、良い行いを進めていく、そういったことをしようとしてみたところでですね、生理的なものの変化をちゃんと調整していないとするのならば、それはですね、どちらかというと無理が生じるんです。ですからよくね、ボランティアに行かれた方々がいらっしゃって、ね、ボランティアに行くっていうのはやはり心優しい動きではあると思います。心優しい動きではあるとは思いますが、それは生理的に限界が来た場合きっとボランティアをやめることでしょう。まあ、多くの方がね、私のもとには相談に訪れます。そしてもう非常にボランティアに熱心になっている方々も訪れます。でもそういった方々はですね、どこか無理をしているんですね。無理をしている、それは理がないということですよね。理がないんです。だからそこはもう無理をしているということはですね、簡単なことです。生理的に問題が起きているんですよ、その人の中に、はい、だからボランティアを一生懸命やればやった分だけ当然ながら体は疲れてくる。当然なんですよ。体が疲れてくると心が疲れるんですよ。で、皆さん最初に心のことをやろうとするんですけども、悪いことではない。良い習慣をつける意味において心の分野にも取り組むことも良いことです。でもそれと同時に生理的なものをしておかないといけないんですね。この生理的なものはですね、心の状態を決めてしまうんです。心の状態を決めてしまう。で、しかもこの心なんていうのはですね、定まらないんですね。定まらないのにいつもプンプン怒っている人、ね、いつも悲しんでメソメソしている人、いつも自分を卑下している人っていうのがいます。そういう人たちはじゃあ なんでそれが、その感情がいつも一定状況であり続けるのか。簡単です。生理的なものがそれを止めてるんです。だから怒りっぽかったらまず何をやるのか、ね、何をやるのか、もう簡単です。生理的なことを調整すればいいんです。だから感情の正体は何ですか？この生理というものの働きが悪くなっている。体の動きが悪くなっている。だから感情が荒れているんです。だから感情そのものをずっと追いかけてみても無限に湧いてきます。皆さんはまだ瞑想することとかですね、そういったことでですね、この肉体と魂に対しての本当の違いと本当の共通項っていうのを体験していないのかもしれませんが、皆さんがもしそれを体験することができたときにですね、心というものが肉体にあるんだというのが分かると思います。じゃあ肉体になくって魂にあるものって一体何なのかというと、実は魂にあるのが意志というものなんですね。意志力というものなんです、実は。でも皆さんが思っている意志力とはちょっと違いますよ。皆さんが思っている意志力っていうのはですね、いわゆる意志が薄いとか意志が弱いとかの意味だと思います。その意志が弱いのも生理的な問題なんです。意志力っていうのは、実は私が今お話している魂の意志力って一体何かと言いますと、我ここにありという意志力なんです。実はこの我ここにありというものが本当の意志なんですね。この我ここにあるっていうこのことが分かるとですね、全てを始め全てを終わらせることのできる力があるんですね。それは魂という世界にあるんです。 だから感情と意志っていうのがあったりしますが、感情は肉体です。でも意志は魂です。私というものは実は魂なんです。肉体には存在しないんです。しかもこの心なんていうのはですね、もう霧のようなものなんです。もう霧はね、魂が肉体に宿っている以上永遠に湧き起こるんです。永遠です。ずっとです。ということはですよ、皆さんがいつもいつも心を見つめ直して、ずっとずっと心を反省し続けたとしましょうか。永遠に終わりません。永遠に終わらない。きっと心の迷宮に迷い込み、感情の迷宮に迷い込んで、何の答えも出ることなく永遠に影の世界に迷うことでしょう。もし皆さんが本当の本当の優しい心というものに出会いたいとするのならば、皆さんはまずこの魂と肉体の関係性を知り、肉体を適切に管理し、心を適切に調整するということが大事なんです。まず心の中に起きた出来事についてあまり大きな価値を持たないでください。皆さんが素晴らしい心を抱いたとしても、皆さんが悪い心を抱いたとしても、それはどちらも価値があってないようなものなんです。ないんですよ。だからいちいちいちいち心の中に湧いた雑念をですね、取り払うとか、いちいちいちいち雑念、起きた雑念をですね、一つ一つ問題をね、提起するようなことをしないでください。最初の方はいいですよ。自分の心の在り方や歪みの性格、いわゆる歪みの形を知る。どういうふうにして自分が生理反応を起こしているかということに対しての反応性を知るということにおいては意味はあります。それは意味はあります。あるんだけど、そればっかりやりすぎるとですね、ずっと影にいますから、真実の自分に出会うことはまずないんです。ありません。皆さんの本当の真実の姿というのは光ですから、魂ですから。光り輝く魂なんですよ。もうね、輝いて輝いて輝いて輝いて、もうこれは上なく美しい魂なんですよ。なのに自分の魂は汚れているとか、重い魂とか、ね、そういったことを言われる人がいらっしゃるんですね。正直言いますと、こう魂にカルマがあるなんていう言い方をよくするんですけども、カルマも肉体に存在するんです。魂は存在しません。しないんですね。まあ、もう少し正確に言うとですね、これは魂という言い方をしていますけども、実は魂ではなくて、これは生命というものです。実はですね、人の肉体の中に魂が宿った時に初めて、生命が宿った時に魂と呼び、肉体から飛び出したらそれは命という言い方をします。命という言い方をします。この皆さんの本当の姿はこの、ね、永遠無限なる命なんですね。生命エネルギーなんです。この生命エネルギーが質量というものをですね、まとうことによって肉体ができているわけです。だからこの生命エネルギーや魂の光、エネルギーと言われている、魂のエネルギーと言われているものはですね、全てを吸引する力なんです。全てを寄せ集めてくるんです。だからその吸引する力によってこの質量を集めているんですね。質量には力はないんです。質量には一切力はない。だから肉体には一切力はないんです。一切ありません。この生命と魂に吸引力があり、そして活動力があるわけですよね。どちらが私なのかといえば、私というのはこっちなんです。私は命であり、私は魂である。で、この魂と肉体の間にある歪み、なぜかというと、違う次元を同時にそこに存在させると歪むんですよ。歪み、いわゆる電磁波長のようなものが出てしまう、電磁波みたいなものが出てしまうんです。でもそれは魂と肉体の関係性において現れる歪みであるわけです。何度も言いますけども、魂には汚れはありません。魂にはですね、良い思いしかないんです。良い思いしかないから、いいも悪いもないんです、ね、ここは大宇宙大生命の思いしかないから、大宇宙大生命の思いしかないわけですから、いい思いとか悪い思いとかがないんですね。ただし肉体の世界、この影の世界においてはですね、魂と肉体が存在する以上、そういうふうに見える次元と見えない次元が同時並行的に存在する以上、 そこには良い考えと悪い考えという2種類の考えがどうしても現れてしまうんですね。だからですね、皆さんが本当に良い考えに至りたい、良い心に至りたいと思うのであればですね、この肉体次元ではなくて魂や命の次元、いわゆる光の次元をですね、意識するのが一番正しいんです。正しいんですよ。でもこの魂と肉体の関係性で生まれる心をですね、いちいちいちいち意識してはいけないんです。いけません、ね、それは感情に振り回される人生となるんですよ。感情に振り回される人生はですね、最も無意味です。なぜ？これは無限に湧き起こって、理由は生理的なものだからです。生理的なものは全て肉体に存在するわけですから、肉体次元のお話なんですね。肉体次元のお話なんです。だから心を変えたらですね、体が変わったなんて言い方をしますよね。そう、心を変えたら体が変わることが確かにあるんです。それは何でなのかというと、心理が生理だからです。心理が生理なんだったら生理が真理なんですよ。だから心が変わったら生理が変わるし、生理が変わったら心が変わるんですね。そうなんです。でも生理的なものっていうのはですね、非常になかなか気づきにくい部分があります。肉体と心というのは別のものであるという意識が多いんです。一体だという意識がない。もっと言うと、心というのは生理的なものの結果なんです。もっと言うとですね、だから道徳心なんていうのはですね、道徳心を勉強してみたところで何もならないんです。どちらかというと、この生理的なものをちょっと調整をちゃんとして、心を整えていくっていうことが一番正しいんですね。正しいんです。まあ、考えてみれば、血糖値が高いっていうだけでですね、人は切れやすくなるわけです。そして意志が弱くなるわけです、ね、何かをしようと思ったらしなくなる、ね、だるいと思っていろいろなことを怠けてしまうんです。その怠けている心自体も実は生理的な問題です。もっと言いますとですね、隣にいる人のことがですね、許せないなんていう人がよく言います。あの人の言葉は許せない、あの人の行動は許せない、だから許せる自分になりたいって言ってですね、あの人を許す、あの人を許すと言って心の中で念じるような人がいます。それはですね、呪文を唱えて念じるよりもですね、許したければですね、体の硬さを取り除くのが一番いいんです。体が硬直していると、一つの考え事や一つの物事を手放すことがないんですね。だから整体ではですね、ちょうどこの手のひらの真ん中をですね、ぐっと押さえて緩めてあげることによって、その人が捉えて離さないような物事をですね、離すように誘導することができるんです。面白いものですね、我々整体のところにですね、心の問題を抱えた人たちはたくさんやってきます。そして正しく整体を行い、正しく生理を調整すると、みんなことごとく精神的な問題が解決されていくんですね。なぜか知らないんですが、心の問題が体の問題によって解決されていくんです。ところがですね、心の問題をそのまま扱うということですね、さまざまなカウンセリングとかさまざまなセミナーに行っている人たちは、一つも心の問題が解決することなく、常に常に闇の世界を迷っているようです。それはそうですよね。心の問題を心だけで解決しようと思うと無理が来るんです。なぜかというと、自分の思いを塞ぎ込んだり抑え込んだりするんです。でもその思いは一体どこから出てくるかというと、生理的なことから出てくるわけですから、生理的なことを調整せずにいると、後々最終的にどうなるかというと、体を壊すんですね。だから人に優しくできない、人を許せないという人はですね、まず全身のね、こりや硬さを取り除くようにした方がいいんです、ね。私のところにたくさんの人が相談に来ますけども、不登校の子どもたちにはまず一番目に何を取り込ませるかというとですね、まず歩きなさいと、走りなさいと言います。で、大体のものの心のモヤモヤとした問題は、汗をかくと大体消えてなくなるんですね。人を許したいという気持ちがあれば汗をかいてみてください。あのね、消えていきます。大体の精神的な悩みというのはですね、運動をして、体から汗をかいてしまうと消えていくものなんです。今ではですね、現在ではですね、運動に対して運動の効果って一体何だっていうふうに言われた時にはですね、その人の心理活動、精神活動、感情のコントロールに最も役に立つのが運動であるし、エクササイズだというふうに言われてるんですね。ということはですよ、それは 心の問題ではなくて体の問題であるということです。なぜ？エクササイズは体の問題だからです。運動をするってことは肉体を動かすということだから、肉体を動かすことによって生理的な問題が解決されていくんですね。解決されていくんです。しかも運動というのはですね、東洋医学的に言うと、気を巡らせる、気を循環させる行為であるというふうに言われています。ですから気を循環させることによって気が停滞したものは抜けていくわけです。気が停滞したものは抜けていけば、当然ながら心の停滞、感情の停滞も取り除かれるわけですね。だから単純に肉体の要素だということだけを今ここは本当にね、深く理解していただきたい、ね、感情のことにいちいちととらわれる必要はありません、はい、感情には元から価値がないんです、ね、だから優しい心になる時もあれば、ね、許せない心になる時もあります。でも許せなかろうが許せようがあまり価値はないんですよ。価値はありません、ね、あとは古い昔々の古い感情を引っ張ってくる、これはね、心の打撲です。心の打撲は体に出るんです、ね、体に出るんです。だから体を調整すると昔の打撲、心の打撲も実は消えていくんですね。これは私は何十年と皆さんの体を見ていて思うことです。もう忘れれなかった、ね、あの旦那さんが苦しい思いをさせてしまった、私を辛い思いにさせてしまったなんて言った人たちがですね、体を整えること、ね、足をこうしたり、ね、体を調整するということをすることによってですね、なんとそういった、ね、心のわだかまりが消えていくんです。体を調整した方が幸せ感が増えているんですよ。増えるんです。心の問題を心で解決しようと思うと、もう真っ暗闇の中をずっと歩いているようなもんなので、もう正直言いますと解決しないんですね。だからたくさん幸せを歌うセミナーはあります。たくさん幸せを求めさせる心理的なテクニックもあります。でもそれは絶対に長続きしません。なぜ長続きしないのか。この歪みは肉体と魂がある以上、肉体から魂が離れない以上、心というものの動き、歪み、この電磁波のようなものは永遠にあり続けるからです。そしてそれは肉体の要素に現れて歪みが出るんです。だから肉体に歪みを少なくする、肉体をちょっとでも調整してあげると、ここに出てくる心の波長がですね、非常にまろやかになるわけですね。激しい感情が起きてこないんです。激しい感情が起きるということはですね、それは肉体に問題があるんですね。肉体に問題があるんです。全く光や魂や命ということと心というのは別次元の話なんです。別次元なんですよ。なぜ光の世界に悪感情とか善感情とかないんですよ。ないんです。いや、感情自体が存在しないんです。そこには善とか悪がないんです。光のみなんです。魂や命の世界も命のみ。命のみなんだから、揺れ動く心なんていうのは存在しないんですね。揺れ動いて定まらず、いつもふわふわして不安定なものは、これは全部すべて闇です。闇、影なんです。だから闇や影を常に求め始めたら、もう一生終わりません。終わりませんよ。だから皆さんが本来求めるべきはですね、心の安定をしたかったら、さっさと生理的なものを整えて、ね、さっさと光を中心に、光を意識する、光を見つめ続ける行為をご自分でやり続けることです。それが最も心を安定させ、最も幸せを増やすことができます。ですから、もう最初から結論を言っておりました。感情の正体は何ですか？これは生理的な問題ですよということです。ね、だから、ここのね、生理的な問題だけをしっかりと見つめていくということが本当の心の対処法なんですね。まあね、今日はね、心っていうこと、感情の正体とは何かっていうことについてお話をさせていただきました。しっかりと体を整えて、良い心で私たちは光を見つめていきたいと思います、はい、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。